今日の歌詞はネヘミヤ記の一章です。ネヘミヤ記はですね、聖書の3分の1ぐらいめくったところにあります。多分私がネヘミヤ記からメッセージするのは初めてだと思います。ちょっとですね、開く前にこのネヘミヤ記はどういう書かというのを、ご説明したいんですが、まずネヘミヤというのは、イスラエルがバビロン捕囚に連れて行かれて、イスラエルが崩壊した70年後、イスラエルにクロス王の命令によって、捕囚の民がイスラエルにどんどんどんどん帰ってきている、その時代の人で、でまだそのイスラエルがですね、城壁も崩されたまま、神殿も崩れたまま、また捕囚の民もやっと帰ってきて、その人たちの有様はまだまだ悲惨な状態だった、そういう時代に、このイスラエル、エルサレムの城壁を築き直した人です。でそのネヘミヤ記は、10章ぐらいあるんですけども、ずっとその中でこのエルサレムの城壁をいかにして築き直したかということが書かれてあるんですけども、じゃあ一体なんでその城壁がそんなに大事なのかっていうところですけれども、皆さん城壁は大事です。皆さん自身の、囲いの内側と外側の区別は皆さんちゃんとできているでしょうか。このエルサレムの城壁は、城壁がまだ崩されていたので囲いの内と外の区別がない、だから敵は入り放題だったんです。悪いものは入り放題でした。例えば水野さんのお部屋ありますね、あの3の A の部屋ですね。皆さんにも部屋があるかと思います。ある時皆さんがその部屋のところに、窓がちょっとだけ開いていて、その窓の隙間からコンセントの線が伸びていた。で水野さんのコンセントに、水野さんのお家の壁のコンセントにそのコンセントが刺さってて、でそれで、なんだこのコンセントって、その窓の外をたどってみたら、上の階の住人のところにそのコンセントがビーって伸びてて、水野さん家の電気が盗まれていた。そういった場合どうしますか。
それは
怒りますよね。
それは泥棒されて
る電気が泥棒されていたんですね。
電気料金をこっち持ちで使うのは向こうだもん、うん、
そうですね、うん、これが城壁が侵害されている場合のことです。皆さん自身の中にですね、いろいろな大切な資源があります。まあ今の話は電気だったんですけども、皆さん自身の例えば、時間だとかエネルギーだとか、そういったものは侵害されてないでしょうか。敵はですね、皆さんのその諸々の大切な、皆さんの大切な城壁の内側にて守られるべきものを侵略して来ようとするんですね。例えば、皆さんが寝るべき時間、夜中の2時とかに突然なんか電話とかでもうネチネチネチネチ電話してきて、夜中の2時とか3時とか寝るべき時間に電話してくる、それは時間が侵略されていたケースです。あるいは、子供たちを例えば育てるときに、子供たちがなんかお母さんのことをデブとか、お母さんのことをこのノロマとか言う場合、これは親の尊厳が侵略されているケースですね。なんか非常に心当たりがある方がいるみたいですかね。そうです。とにかく城壁をしっかりと築いてですね、皆さんの大切な資源、守るべき尊厳を守らなきゃいけないですし、また時間も守らなきゃいけない。エネルギーも守らなきゃいけないんですね。だから城壁を築くということは大事なんです。城壁の概念がないともうやられっぱなしです。だから なんか2階からコンセントが伸びてきて部屋の中に電気が刺さっていても、それをあコンセントが刺さって電気が盗まれてる、あでもちょっと厳しいこと言うのはちょっとはばかれるなとか、あのなんか右の方叩かれた、左の方差し出しなさいって言われてるから、これは盗まれっぱなしのまんまがいいのかなとか、ダメです。皆さん自身には聖なるもの、守るべき聖なるものがあるんです。ネヘミヤはその守るべき聖なるものを城壁、それが守るべき守る壁なんですが、それが崩されていることを大いに悲しみました。じゃあちょっとネヘミヤの一章を読んでみましょうか。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚からの逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間門に伏し断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持ってあなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検職官であった。彼はこの時ですね、王の検職官をしておりました。でイスラエルの、ことはでもしかし彼の頭の内にはいつもあり、そしてそのエルサレムがどのようになっているか、その状況を聞きたいと思っていたんですが、でたまたまその時イスラエルに行って、そしてこのネヘミヤの元に帰ってきたところ、その人に聞きました。あのエルサレムはどういう状況になっていますかと。すると3節ですね、非常な困難の中にあってそしりを受けている、エルサレムの城壁は崩されたままで、門は火で焼き払われたままですと。でこの言葉を聞いて彼は座って泣いて門に伏して断食して祈るんです。城壁が崩れているということはそこまで悲しむべきことなんです。皆さん自身の城壁はあるでしょうか。崩されたままになっていないでしょうか。敵が来てやられっぱなしになっていないでしょうか。敵が皆さんの大事な領地の中に手を突っ込んできて土足で 踏みにじって、そして入ってきて、皆さんの大切な聖なる、本来聖なる神さんに捧げるべき時間やエネルギーなどなど侵略されてないでしょうか。もし皆さん自身のエネルギーや時間、あるいは皆さんの思い、心が礼拝するべき時間に、それが例えば礼拝すべき時間に疲れてもうこっくりこっくり眠ってしまうとか、あるいは礼拝すべき時間に皆さんの頭であいつちょっと憎たらしいんだけどどうしようかとか、あるいは礼拝の中でなんか別のこと、仕事のこととか思い煩いにふけたりしないでしょうか。その時はこの城壁を皆さん自身が意識するべきです。しっかり、例えば時間の概念がない人に対しては、夜中の2時とかに電話がかかってきたら、今は寝る時なのですいませんって言ってガチャって切る勇気を持つべきです。それが3度4度続けば、あ、もうこの人にはこの時間電話かけても無駄だなっていう、もうその人には分かりますし、また例えば子供に対してもそういうことを言うとお母さんとても気分が悪くなるとか、そういうふうに子供に、相手に自分がそういうことをされたら不快であることを明確に伝えるべきです。相手がどういうふうに、例えば相手が心がしおれるんじゃないかと思って、でそれをとどめていたりしてはならないんです。もし皆さん自身の城壁が崩れているとしたなら、このネヘミヤのようにまず悲しんで、そして祈るという概念をまず持ってください。城壁を持つという概念、それが大事なんですよ。ネヘミヤはそのプロでした。でちなみにネヘミヤという名前の意味なんですが、このネヘミヤ記のネヘミヤ、神の慰めという意味です。神の慰め。でそれでネヘミヤ記の1章から10何章かまではずっとその城壁の再建について書かれてあるんですが、皆さんの城壁を建て直すのは神の慰めによるものです。神様が皆さんを慰めてくださるからこそ、皆さん自身の城壁は、このネヘミヤという神の慰めの代理人がこのエルサレムの城壁を直しましたし、そして皆さん自身の崩された城壁もそれを立て直してくださるんです。まずネヘミヤの祈りが4節、5節以降あるんですけれども、その祈りはですね、大きく見て4つに分かれます。まず第1がこの5節ですね、彼はまず主がどういうお方であるのかをまず告白しております。ヨシャパテの祈りと同じパターンです。このネヘミヤの祈りもまず天の神主がどういうお方であるのか、ね、その神は天の神であり大いなる恐るべき神で、主を愛し主の命令を守るに対しては契約を守り慈しみを賜る方、まず主がどういう方を告白します。そして第2に、自分自身の罪の告白ですね。この6節の後半の方、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白します。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。城壁が崩されたのは罪の結果です。エルサレムが陥落したのはエルサレムの中にいる人たちが罪を犯したからに他なりませんね。彼らが罪を犯したから、だから城壁が壊されて、そして敵が侵入していって、そして大切な宝物とかを奪い取っていったわけです。だから城壁を建て直したいのであれば、第2に罪を告白して、そしてそれに対して悔い改めるべきです。そして、3番目として、8節以降、御言葉で祈るということです。御言葉を盾にとって祈る。ヨシャパテも全く同じでした。御言葉を盾にとって祈ってますね。8節では、彼はモーセを にお命じになった言葉を思い起こしてくださいと。でこの二重鍵括弧の中が、これは律法の中、神さんが、イスラエルのために約束してくださったことを、それをそのまま御言葉に対して祈っています。ここであなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいようといても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。この言葉を盾に取ったからにはですね、この言葉の内容をそのままネヘミヤたちが守り行うべきなんです。つまり9節に書いてあります。あなた方が私に立ち返り、まず主に立ち返るということなしには懲役の立て直しはないです。そして命令を守り行うなら、もしそうであるなら、散らされた者が天の果てにいてもそこから彼らを集めると。この言葉を盾に取ったからにはネヘミヤはその行動をしなくてはなりません。で事実ですね、ネヘミヤ記の9章とか10章の方を見ると、ネヘミヤの前にネヘミヤが不在だった時にイスラエルの民が結婚のことで罪を犯したりしているのを徹底的に彼は悔い改めを促すんですよね。イスラエルの民に主に立ち返って主の言葉命令を守り行うということを徹底しないのであれば、城壁はまだまたしても崩されてしまうとネヘミヤは分かっていたからです。だから彼は結構徹底的にそのイスラエルの人たちを導くんですね。でそうして、ネヘミヤは最後に11節のところで、そのやっと自分のこと、ね、願いを主の御前に申し述べます。11節、ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。ネヘミヤ自身がこのエルサレムに行って、そして城壁を建て直す仕事に取り掛からせてくださいと、本当に切にこの時最後に祈るんです。でその時、彼は王の検釈官で、そのアルタシェスタ王に仕えていなくてはならないかったんですけども、しかしその祈りが聞かれました。彼は主の御前に出て、まず主の前に主がどういうお方であるかを告白し、自らの罪、そして先祖たち同胞たちが犯してきた罪を告白して悔い改め、そして御言葉を盾にとって祈り、そして最後に彼自身の願いを祈りを祈ったから、だからその祈りは聞かれました。2章の方では彼の王がそのネヘミヤの願いを聞いてくれるんですね。王はしかも彼のためにいろいろな支援をして、そして無事にそのイスラエルまでの道のりを無事に守って、そして手紙も書いて、無事にその彼が仕事をしやすいようにと取り計らってくれるんですね。で2章以降、3章とか4章とか見ていくと、確かにいろいろな迫害やまた邪魔も入ります。またイスラエルの中からもこの土くれの山を一体どうしようという、そういう心の、内部からのそういう気落ちもあります。内部からの攻撃もありますし、外部からの攻撃もあります。でもその都度このネヘミヤは、心を奮い立たせて、そして主に祈って、主から力をいただいて、そしていよいよその仕事は完成します。で結構早い工期で完成するんですね。でそうしてイスラエルの城壁はしっかりと立つことになります。私たちも自分の城壁が どこかが破れてると分かったのであれば、あるいは崩されている、敵が侵入し放題だということ、もしそういうことであるのであれば、皆さん自身もこのネヘミヤのようにまず祈ってみてください。そしてそのまずどこから失敗したのか、このエルサレムがの城壁が破壊されたのはその先祖の罪のゆえでした。その先祖の罪のために罪を告白して、そして悔い改めて、そして御言葉をこれからしっかりと従順しますと告白して、で実際にそのこれからの生活の中で御言葉に従順していないところに気づいたのであれば、そこを徹底して改めて、そして城壁を築き直していくこと、まあもちろん敵の妨害もあります。また内部からのその気落ちなどもあります。私は果たして大丈夫だろうか。でも主と共に歩んでいくのであれば、皆さんの城壁はしっかりと再び再建されて、もはや敵の好き放題、攻め入られ放題にはなることはありません。どうか皆さん自身もこのネヘミヤのように、主の御前にまず祈って、そしてそれから直すべきところが示されて、もはや敵が皆さん自身の人生や時間や、あるいは大切な家族、皆さんのお金、そういったものがもはやこれ以上奪われるようなことがないように、無駄な浪費をしたりすることのないように、サタンに無駄に貢ぐようなことがないように、しっかりと皆さんの城壁を再建して守られて、そして生活していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ネヘミヤはそれは神の慰めです。主よ、あなたがネヘミヤを通してこのエルサレムの城壁を再建されました。今私たちのうちの城壁はどうなっているでしょうか。どこかにほころびはないでしょうか。崩されっぱなしの焼かれっぱなしではないでしょうか。過去のあのことこのことの傷により、主よ、城壁が破壊され門は焼け立たれているようであれば、主よ、今あなたに祈ります。どうぞあなたの慰めによって私たちの城壁を再建してください。そのためにはまず私たち自身が、あなたがどなたであるのか、主があなたであり、私たちはそれに従属するしもべです。その告白がまず第一であり、そして私たちが過去何をしたから城壁が壊されてしまったのか、それは過去の私たちの罪のゆえです。その罪をもはやこれからは犯さぬようにとしよう。私たちは悔い改め、自分たちがどのようなことをしたのか、あなたを御前に告白いたします。そして御言葉で祈ること、私たちはあなたに立ち返り、あなたの命令を守り行いますとしよう。御言葉、そうであるならばあなたが私たちを立て直してくださると御言葉をまず宣言します。そして主よ、あなたが私たちに働いてください。城壁を立て直し、もはや敵が私たちの内にある主に捧げるべき聖なるものが略奪されたり、豚に真珠を投げるような愚かな真似をしたりすることがありませんように、私たちの正しく用いるべき時間やお金やエネルギー、また私たちの大切な家族、それらをしっかりと城壁によって守り続けることができますように。ですよ、あなたが再建者となり、神の慰めとなり、私たちをあなたが導いてください。あなたが私たちの再建者となって、あなたが私たちをめとり、そしてあなたが私たちを喜び導いてくださいますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。